SSKRadio.tv Sapporo Soundkeys Radio and TV. Broadcast from Hokkaido. Production by SSK Radio.
さあ始まりました。一休枝平のファーストテイクの時間でございます。
ほら FM 急な FM の始まりこと。
さあ皆様いかがお過ごしでしょうか。
FM すごい FM、
このね、朝だか昼だか夜だかは分かりませんけれども、
聞いてる人はね、
おはこんにちこんばんはでございますね。
おはこんばんちはとか言うけど、
春風亭一休でございます。
桂枝平です、
なんかありますか。なんもないのよ。
何か、いや、なんもないことはないじゃないですか、別に。日々だから。
日々ね、枝平もあれでしょ、あの寄席でお披露目続いてますけれども、
続いてますね今、30、
もうもうそろそろ、
そっか、
なんですか、
39日目、
そうですね、放送してる頃
に40日目か今日40日目だ、
今日12月の10日ですね。
あ、じゃあちょうど終わってるわ。あ、そっか、放送日に合わせてのあれトークの方がいいんですか。今の話じゃなくて、
あ、まあどっちでもいいですけど、でももう、はい、広めももう正直ね、もう何もないでしょ、
ない、
まあ、毎日同じようなこと
ないないない、あの一生懸命その講座を15分務める、
ええ、
で終わったら家帰る、ええ、もうこれの繰り返しになってきましたね。
あ、そうですか。いや、なんか初めの方はなんかもう毎日毎日打ち上げで誰かになんかご馳走してもらって、
いまだに毎日打ち上げですよ。
あ、そうですか。
昨日だけもうちょっと本当限界で帰っちゃいましたけど、
あ、
本当はあのお誘いいただいてたんですけども、
はい、
あの用事があるということにして、あのお家帰りました。
あ、そうですか、うん、これはあの聞いてますかね、そのお断りした人というのは。
可能性もある方ではありますけど、まあ、ちょっと申し訳ないんですけど、
あの、そうだ、はい、嘘だそうです。
一番ダメですよこの業界、嘘は。ちょっともうさすがにちょっと体力限界になっちゃって、昨日
そうね、
ちょっともう倒れるぐらい具合悪くなっちゃったんで、
もうそれはしかない、
いやでも楽しいですよ打ち上げ本当にね、うん、今まで一回も飲んだことない人と飲みに行けるっていうのがやっぱ嬉しいですね、
う
ん、
あ、そうですか。
白鳥賞とか、それこそ
白鳥賞、
この間すごい日があったんですよ。リスナーさんは分かるかな、彦市師匠と、はい、白鳥師匠、
はい、
で小園師匠、
はい、
桃江師匠と枝平で飲み
た、もう新作派のもう四大巨頭みたいな、
すごいこう新作の人たち、
うん、
でやっぱ新作の人みんなトーク面白い、打ち上げ中の、もうベロベロで一つも覚えてないですけど、
うん、
すっげえ笑ったんですよ、
うん、
でも公演師匠とかもなんかアドバイスしてくれて、うん、彦一師匠とかもアドバイスいろいろくれて、
うん、
ただ白鳥師匠が、
はい、
ずっとその僕を花平って呼ぶんですよ。あ、花平お前な、いろいろやっていきたい気持ちはわかるけども、うん、何年も何年も続けなきゃいけないんだって、
うん、間違ってるね。いるからね、他の林や花平師匠
いるんですよ、で、まあ、とりあえずその、まあ、僕はこう結構頑張って受けるようになってますって言ったら、小演師匠がいやいや、まだその出番で受けるっていうのは、
うん、
そこまでいかないから、もっとこうなんていうのかな、経験を重ねて笑いを取っていかなきゃいけないって言ったら、白鳥師匠が違う、若手がねこれ受けてるっていうのは認めてあげなきゃいけないです、はあ、師匠、
うん、
花平がねこんだけ一生懸命ね、今日言ってくれてますから。
うん、
うちのね、弟子の東長崎もね、一生懸命頑張ってます。
全部間違ってる。
全部違う。東村山。
そう。
彦一師
匠。東長崎なんてやつはいない。それ西武線だけ
ど。それ白鳥師匠の近所の場所。家から近い場所であって。
自分の弟子の名前を、もう5年、6年ぐらいいるのに。ずっと忘れて。
東長崎も頑張ってますから。うん、ね。で、この花平の思いを、うん、組んであげてくださいって、うん、この英介もね一生懸命やってます。
桃江師匠の昔の名前のもう2、30年ぐらい経ってますよ。
桃
江になってから
熱くなっちゃって、白鳥師匠がもうなんか真っ赤っかになって、
うん、
もう思いを、俺の思いを買ってくれ、俺が一生懸命喋ってたんですよ、
うん、
自分の気持ちを、
うんうん、
そしたら白鳥師匠が、お偉いと、お前は、
はい、
で分かった、俺はお前の思いを買うから、
はい、
嬉しいじゃないですか、
うん、
結構その人に興味ない人だから、白鳥師匠は
基本、まあそう
ね、もう根本的に弟子の名前、
みんな言われるね、
弟子の名前覚えてない、なんか異常だから、
うん、
でも、
うん、
思い分かったと、はい、だから一生懸命なんとか上がってこいと、
うん、
で10年後ぐらいにまた一緒に同じステージで戦おうよ、
はい、
頑張れ、 竹兵って言って
あ、ちょっといいこと言ってんのに全部間違ってる。
俺じゃなかった、竹兵師匠でした。ここから頑張るのは俺じゃなかったです、竹兵師匠が今年頑張っていただくと思いますけど。いやでもそういうのもないじゃないですか、喋、っちゃいけないし自分の味、
まあ、そうね、今まで前座の頃なんかありえないし、この広め中だからっていうのはあるね、
すごい嬉しい。これはあのふざけて、まあ、内容は事実だけど、嬉しかったですね、そういうのが毎日ありますね。
いいな、羨ましいな。
ただね、兄さんお酒飲まないじゃないですか、そんなに、だからもっと羨ましい。俺は、酒すげえ飲むじゃないですか、本当にこうちょっと飲みすぎちゃうぐらい飲むじゃないですか、だから何にも覚えてないんですよ。でその時も白鳥氏もメモしてたんですよ、携帯に、面白いから。
ああ。
こっそりメモしてたから残ってるだけで、後の飲み会はもう一つも覚えてない。いっぱいあるはず、面白かったこと何にも覚えてない。
でも録音しといたら。
誰が連れてくんすか俺のこと。
レコーダー貸すよ。
ずっと飲み会録音してるやつ嫌ですよ。
SSK から支給されているごっつい IC レコーダー。
これ1時間しか撮れないじゃないですか。基本俺平均で7時間飲んでるんですけど。耐えられるやつくださいよ。
なんか支給された SD カードがなんか今時珍しい、はい、なんか多分200なんかメガバイトとか。
なんで
メガバイト
今買ってください。安いですよ SD カードが今、USB も SD カードも、ね、激安。
でもしょうがない、もう56分しか撮れないだから、その枠内でこの番組収録してるんで、その枠内で飲み会をやってください。
やだよ俺、終電気にしない飲み会が嫌なんですよ。
あ、
何時から始まってもですよ、
2
時からの昼の2時から飲み始めても、終電気にするぐらいの時間まで飲みたいんですよ。
だ
10時間分ぐらいは撮っといてくれないと。
いやいや、終電じゃなくて、あの、週レコーダーを。
週レコーダーってなんですか。ちょっとレコーダー終わるから帰るってこと。
そうそう。それでお願いします。まあ、とにかくね、
はい、
広め、今日放送してる時には千秋楽ですから、
ね。ああ、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。あ、でも、本当たくさんの方がね、ファーストテイク聞いてますっていう、ポチ袋とか、いろんなのに書いて、あのメッセージくださって、本当に聞いてる方来てくださってありがとうございます。嬉しいです、
そんなメッセージもいろいろ届いてますんで、
はい、
今日はね、CM 挟んでそういうの読んでいきたいと思います。じゃあ一旦始めましょう。一休
枝平のファーストテイク。
この番組は国語専門塾美学一休枝平のファーストテイク賞制作委員会、手島理香、日世教育研究者以上各社の提供でお送りします。大学入試で悩んでいるそこの君、東京大学、京都大学、早稲田に慶応、歴史総合を、大学入試の論述問題対策は日世で決まりだ。
しかも有名予備校の講師が丁寧に個別指導、オンラインで全国どこからでも授業を受けられるぞ。
詳しくは日世の論述で検索。日世教育研究者。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科。手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾美学では、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
一 球
枝平のファーストテイクでおなじみの桂枝平が2つ目に昇進しました。
おめでとう。
そして我々2人の落語会が札幌で開催されます。
よいしょ。
一休枝平のファーストテイクショー、
変なタイトル。
日時は1月12日、
成人の日、
夜6時45分から。
半端な時間。
会場は札幌時計台の2階、時計台ホールです。
文化財です。
チケットは SSK 直販、同心プレイガイド、セイコーマートなどで販売中です。待ってます。
一休枝平のファーストテイク。
さあ、お便りを読んでいきます。
よいしょ。
よし。はい、ね、今浅草園芸ホール の2階の楽屋で撮ってるんですけど、
ね、僕が出番あるから兄さんが朝、ね、昼席前に今来て撮ってくれてるじゃないですか、
でオープニング撮って、その後、これから一番太鼓が下で、でっかい音でダンダンダンダンダンダンダンダンダンってなるんで、ちょっと一旦10分ぐらい収録が止まってたんで、もう一回エンジンをかけ直してるところです。
なんかどこでしたっけ、俺もバッと思い出せ、どっか会場でありませんでした、必ずこの時間にチャイム鳴るからここの時間落語やれない、なんかありませんでしたっけ、どっか。
できないじゃなくて、あれか、時計台、
時計台かな、
時計台、あ、じゃあ時計台はまだ来てないか。中野芸能小劇場
か
東京はできないわけじゃない、12時とか1時とかかな、
はい、
になると必ずでっかい音でキーンコーンって、
ね、が 100% 流れるんですよね、
なるから、扉をがっつり、はい、中のお客さんは気づいてないかもしれませんけど、
あ、そっかそっか、
扉をがっつりこう押さえて、しかも話すと何か風圧でね、分かんないけど空調の都合なのか、風中空
あそうブォーっていう、うん、
この風圧で扉がブォーってちょっと開いちゃって、そっからキーンコーンが聞こえるから、外から一生懸命グッとこう押さえてなきゃいけない。
なんでこんなやんなきゃいけないんだ。
ええー、ほ
ん
とに、でちなみに1月12日に我々が落語会をやる札幌時計台も、はい、7時8時9時とかので各時0分になると、
はい、
カラーンカラーンカラーンカラーンと鐘が鳴ります。向こう文化財なんで、
なんかじゃあ鐘が鳴る落語をやればいいんですか。
いや、ですから、その時間ちょうど中入りにしなきゃいけない。
きつ時間厳守。
で、開演がね6時45分なのよ。
15分最初、
ええ、
もういいじゃないですか、15分、
15分をどうするかっていう、
オープニングトークしかないでしょ、そんなもの。
そういうことです、ええ、その予定です。金が鳴るまでトークして、そっから落語始めます。でその後1時間以内に中入りです。
どんな気バナナのない
いい会場なんですけど、そこだけ向こうは明治から鳴り続けてるんで、こっちいくら落語が江戸時代から続くとはいえ、うん、我々平成生まれじゃちょっと太刀打ちできません。
太刀打ちできないのですか、もうしんどい、はい、
文化財が優先です。ですからね、さあさあ、そんなわけでお手紙です。
はい、
ラジオネームともさんからのお手紙。
ともさん、
はい、いつもありがとうございます。一休さん、枝平さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。急に寒くなりましたね。年中鍋を食べますが、その頻度が増しました。先日送ったお酒の話で思い出したのですが、私はお酒自体は弱くなりましたが、昔から酔っても意識がかなりはっきりしているタイプです。いいね、 IC レコーダーいらないね。
いらないよ、どっちにしても。
以前日本酒飲み放題の後は帰りに人に迷惑をかけてしまい、申し訳なさから、その時は財布からとっさに1000円渡したり、しかも財布に5000円も入ってたけど的確に1000円出してました。
足りないでしょ多分。
まあまあ5000円出すとね、帰れなくなっちゃうからね。
ああ、確かにそういうことか、
うん、うん。帰宅後、今風呂に入ったら危ないから朝シャワー浴びれるように30分アラームを早めて、枕元に水と念のためビールも置いて就寝するので、友人にも驚かれます。
すごいね。
そんな、大体酔って帰ったらもうそのままバターン級ですよね。
記憶にないカップ麺がテーブルに置かれてますよね。朝起きたら。
ああ、
またやってんだと思って。
私の友人の一人は飲んで帰って自宅で寝ていると思っていたら、コンビニの縁石を枕にして駐車場で寝ていたこともあったみたいです。
死んじゃうぞマジで。マジで死んじゃうから本当気をつけた方がいい。
うん。 寒さで死ぬか、
うん、死ぬし、いや寒さとか
下敷きになって死ぬか、
危ない危ない
危ない、うん、以前その友人と赤からに行った時の話です。食べ放題の期間で鍋に6種類好きな具材を入れることができて、完食したらおかわり可能。友人にこれ全部肉かホルモンでもいいかなと、6種類全部、うん、と聞かれ、私は食に関しては食べられないオムライス以外なら基本いいよって返した
い。ちょっと待って待って待って、そんな人いんの？
オムライス、オムライスだけってこと
は。でも卵焼き食べれてチキンライス食べられるんですかねってことは。
まあそうじゃない、それを重ねた瞬間にあーってなる。
なんで？
どういうこと？
スクランブルエッグが NG かな、どっちなんですかね。あの
ふわとろのやつと昔ながらのやつと、
そうですそうです、
どっちかだけダメってこと。いやでもオムライスってもの全般がダメだとしたら、
でもトラウマがあるから聞かない方がいいわ。じゃ あ
そう、ね
これ多分味じゃないじゃないですか。
かもしれない、オムレツだったら
食べれて、
うん、中にチキンライスが入った瞬、普通のライスだったら
食べ、でもチキンライスじゃないやつたまにあるじゃないですか、うん、ちょっとドライカレーっぽいやつとか、そ
うそうそう、うん、バターライスとかね。
あ、バターライス、そうですね、うん、じゃあだからやっぱトラウマだ、聞かない方がいいや。
ああそう、
やめましょう、
深掘りしない方
がいい、深掘りしない方がいい、う
ん、そんなじゃないと思うけど、うん、まあ、そんなタイプなんで、肉とホルモンで埋まった鍋を食べ始めて、これは脂っこいと気がつき、
うん、
野菜も入れるべきだったと食べだべきだったけど、
どんなやつなんだよこの人、
食べきらないと追加できないため、この肉とホルモンだけのやつ完食し、このあと野菜食べるかと次は全て野菜にしたところ、
なんなんこいつその一緒に行った友人、その友人よ、
肉の1より、まあ、だから6種類の、だから1種類の肉よりも野菜1種類あたりの方が分量が多くて、肉の脂をまとった野菜を大量に食べることになりました。酒が飲める2人なのにウーロン茶をひたすら頼み、笑いながら鍋を完食しました。まあ、赤からだと、なんか元彼が俺の会社赤から出禁なんだよねと言っていたこともあり、よほどのことがあったのかと聞くに聞けないまま別れたこともありました。
なんだろうね、
うん、赤からできなんですかね、何やったら赤からできになるだろう、
なんですかね。赤からって食べ放題ですもんね。
赤から赤から行ったことあるかな。
注文しすぎてなんてことはないでしょうし、会社だから、うん、俺ないんですよ赤から。
うん、僕も行ったことない、話しかあんまり赤から行かないかな。
取り引きとか言う、いやさ勝手なこと言ってます ね。はいさ、いやいや、いや知らん。
赤から話しかでき
ない。いやあんまり話しかできない、話しか、いや確かに、うん、こんだけ色しゃぶ用とか、
うん、
行くじゃないですか。
あ
と温野菜とか、
うんうん、
まあ
鍋のね、
うん、という食べ放題系結構行くじゃないですか、芸人みんなで、赤からは聞かないっすわ。
そうね、あるのに。
赤からってないのかな、寄席の近くに。ないことないと、池袋と新宿と上野にないなんてことないですよね、
うんうん、やっぱ出禁なんだよ。
出禁なんかい、
話か、話か全般。
なんで俺たち出禁なんですか、うるさいから。
うん、そうでしょう。
じゃあ、ま、元彼もそうだ、
話かなんじゃないか。
トモさんの元彼話かなの、赤から出禁ということは。
俺の会社っつってるけど、これあれかな、吉本興業とかそういう
でけえ
松竹とか。待
ってください、芸人全員出禁なの赤から。
まあそういうことになる。
やば、厳しい赤から、
だからね。で一休枝平、一休さんと枝平さんは師匠方とご飯で、冬なら鍋に行く機会も多くあるかと思いますが、鍋の失敗、鍋奉行の師匠出禁になった店などありましたら教えていただけると嬉しいです。まあ、だから赤からですね。
あ、赤からね。いや、知らない。なってない。赤から、本当赤からに失礼ですよ。赤から違うから。赤からさんは多分、そんなことでウェルカムだと思いますけどね。うん、
まあまあ、行ってみたら分かるかもしれない、我々。
鍋奉行っていうか、うん、鍋が打ち上げで、鍋ってなった時、
うん、
前座の僕は、うん、やばっていつも思いましたね。
あ、そうですか。
むずいじゃないですか。こう、なんていうのかな、
鳥は
最初から鍋ができた状態で持ってきてくれるところならいいですけど、
うん、
具材が別皿にあって、
うん、
肉があって、
うん、
鍋だけあるとき、
うん、
ちょっと怖くないですか。
あー、そうね、タイミングとか、
どうか、僕ガサツなんで、怖いなっていつも思うんですよあれ、
うん、
作るの。
で、まあ、もう火通ってるやつがもうあるところに、なんか生肉とかボーンと入れると、なんか火の通りがなんかバラバラになったりとかね。
で、僕は全然こういうの気にしないタイプなんで、
うん、
何でもいいんですけど、師匠方によってやっぱすごくこう気にされる方もいらっしゃるから、
うんうんうん、
鍋奉行って言ってやっぱ太平師匠が浮かびますけどね。
あまあそうね、もう太平師匠何でも自分でね、お好み焼きとかももう作ってくれるし、ね、
鍋だけじゃないですけど、焼肉から何から何まで、
うん、全部見事にやってくださる、
はい、太平師匠がいるときは、うん、僕は自動で口開けてれば食べ物入ってくるシステムになる
鳥のひなのようにビビビビッつって
でも出来上がって一番美味しい状態にして
ポンと口の中に放り
込んで口の中入れてくれるからでは太平師匠じゃないですか、浮かっ、うん、あ、います？
奉行はまあいないだろうね。
とポンペイアイさんとかもね。
あ、そうなんだ、
まあ、鍋はじゃなくて焼肉とかはもう俺が全部焼くって言って、うん、で2枚ぐらい焦がすんですけど
まだ奉行見習い、
奉行見習い
同心よりきな、鍋よりきです。
鍋よりき、うん、そんな言葉あるんですか、うん、
まだこれから出世してい
く、これから出世していく、うん、いやすごいですよ、うん、あ、いやいやいや、正直僕は本当めんどくさがりなんで、うん、やって奉行とかいると楽っすね。
あ、まあそうね、うん、まあやりたい人がやればね、うんうん、幸せ、みんな幸せですからね。じゃあちょっと次のお便り、
はい、
ラジオネームゆかさん、
ゆかちゃん、
あ、久々のコーナーです。あったね、そんなの。
うちらのラジオってコーナーあるんですか？
4つコーナーが4つぐらい、
4つ
5つ、
うん、そんなに
あったと思うんですよ。久々のコーナー、はい、一休を怒らせろ。
誰も覚えてないコーナーだよ。
このコーナーですね、はい、普段めったに怒らない私一休です、
はい、
怒らないんです、うん、あなたの身に起こった腹立たしいエピソードを 送って一休を怒らせましょう。話はどれだけ持っても OK なんで。
あんなに噛まない兄さんがこんだけ噛んでるぐらいに読み慣れてないんですよ。全然噛まないんだから一休兄さん、
いつ以来
読まなさすぎてこの文章を、
とにかく私が怒るかどうかです一休さん、枝平さん、こんにちは。
こんにちは。
こんばんはかもしれねえだろ。
いやいや、いい無理に怒んなくて。すげえ。
おはようかもしれねえだろ。
いや、コーナーを成立させようとしすぎてるから。
そうね、自然に自然に
自然に自然に、
突然ですが一休さん、どうか私を怒ってください。
なんでだよ、なんで怒られたいんだよ、
私は飲食店で責任者をしてるんですが、先日なんとコーヒーカップを13個も割ってしまいました。
あら、やばいけど、
あらあら、怪我はないと心配されるばかりで誰にも怒られなかったのですが、その場にいた別のパートさんがベテランの方に、こういう時は自分の作業を優先するんじゃなくてほうきを持って行ったりしないと、その別のパートさんが理不尽に怒られてしまっていました。全部私が悪いのに、罪悪感でいっぱいになり、とにかく謝り倒しました。もういそのこと私がコテンパンに怒られたかったです。一休さん、どうか私に怒ってください。そして枝平さん、二つ目昇進おめでとうございます。
関係ねえよ俺。その流れじゃないから、
できれば、
そしてじゃないから、
できれば枝平さんにも怒られたいです。
関係ないだろ俺、一休さんが怒るやつでしょ。
うん、とにかく、もう関係ない流れ、そんな怒ってくださいの流れでおめでとうございますって。
いやいや、だから
どうかしてます。
そこじゃない、
どうかしてます。
それじゃないよ、だってコーヒーカップ13個も割っちゃダメでしょ。
あらあらあらあら、13個ねえ、もうねえ、本当に
何なんですか、あと13って、この漫談で使うような数字は
不吉じゃないです。なんで不吉な数割ってんだろうでしょう。まあ
いや、なんでそんな割っちゃうの
13。
おいっぱい乗ってた棚に当たったとかなのかな、
なんだろうね。13個なんかコーヒーカップ積み上げてたら、そのままカターンって倒れてガチャガチャガチャって落ちちゃう。あんま13個コーヒーカップ積み重ねない、
積み重ねちゃいけない、うん、ダメだよ、
積み重ねちゃ、うん、ダメだろ。
下手だな、下手だわ、不吉な数字でいいし別に、うん、
本当に 7つだったらすごいみんな幸せになったんだ
よ。そんなことないよ、ラッキーセブンの効能ないでしょそこに。
でも ラッキーセブンが割れたら不吉か。
いや、じゃあいい、どっちにしたって、いや違う違う違う違う違う、
普通の13個が割れたからラッキーです。
違う違う、ラッキーじゃないよこれ、全然
ラッキーだこの野郎、
ラッキーだこの野郎ってなんすか、うん、全然違うから、怒るポイントもずれてるし、この人この人でめちゃめちゃ悪いし、
本当にそうだよ、責任者だ、責任を取れ、
いやいや、責任取って、取りたいのに取れてないんでしょ。
そう
ね、取りたかったのに、うん、で何なん取るって、やめるってこと、何責任取るって、
責任取って
謝るじゃないの。
コーヒーカップを作りなさい、
作る、買い直すじゃなくて、
もう釜、もうろくろでもう回して、
すげえ大変じゃないですか、
もう焼いて、ね、いいコーヒーカップを。この野郎
この野郎ってなんだよ、
バカ野郎、
わけわからん、うん、じゃあ怒った方がいいのかな、これも。何のコーナーですか、これ。ちょっとそんなわけのわからんコーナーやらされて。もうこれがどういう、なんていうんですか、こう、生まれ方をしたのかが覚えてないですね。このコーナーが生まれた理由を。
いや、なんか番組始めるにあたって、なんかお便りを募集するときにコーナーがあった方がいい、
う
ん、
飲みながら企画会議した日ですか。
ええ、2人で。ええ。企画会議した覚えはあるよ、うん、なんとなく
企画会議しましたよ、一緒に、うん、どこだか忘れたけど、なんか俺は飲んでた記憶もあるし、
多分ね、星のコーヒー店です、
あ、星のコーヒーか、じゃあ飲んでねえや、うん、あ、はいはいはい、下、うん、池袋じゃないですか、
そうそうそうそう、
あ、
うん、真面目だった頃だよ、
真面目だ、
このラジオが、
はいはいはい、
まだ真面目にやろうと思ってた頃だ、
一生懸命2人で、あ、あれやったやった、うん、飲んでねえわ、うん、じゃあなんか考えすぎてたんですね、
そうだよ、うん、シラフだったからだよ、
そうだ、
うん、飲んでか企画会議してたらもっと
気楽にね、
うん、ふざけた
多分出てたわ、うん、確かに、
ただ飲んで企画会議すると何も記憶には残らない、
うん、残らないですね、
うん、じゃあ無理だな、まあ、たまにこんな企画も思い出したようにやります、
来たらやるから、
本当に
俺たちも、ケツ叩いてくれりゃ起きるから、
そうそうそうそう、他にもなんかあるみたいなんで、うん、ホームページから見て送ってください、
は
い、
企画を送ってください、
お便りはですね、メールが pokupoku@sskradio.tv、 ぽくぽく @sskradio.tv、 郵便が 003-0803 札幌市白石区菊水三条4丁目1-9第二森ビル sskradio.tv まで、番組名とコーナー名を明記してお送りください、そして、この秋から新たに留守番で、留守電メッセージがスタートしています。案内音声の後に番組名、ラジオネーム、番組へのメッセージをお話しください。番号が 080-6926-7564、 おかけ間違いのないようにご注意ください。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課、手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
一休
枝平のファーストテイクでおなじみの桂枝平が2つ目に昇進しました。
おめでとう。
そして我々2人の落語会が札幌で開催されます。
よいしょ。
一休枝平のファーストテイクショー、
変なタイトル。
日時は1月12日、
成人の日、
夜6時45分から
半端な時間。
会場は札幌時計台の2階、時計台ホールです。
文化財です。
チケットは SSK 直販、同心プレイガイド、セイコーマートなどで販売中です。待ってまーす。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSK ラジオ内では、塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
大学入試で悩んでいるそこの君、東京大学、京都大学、早稲田に慶応、歴史総合を、大学入試の論述問題対策はニッセで決まりだ。
しかも有名予備校の講師が丁寧に個別指導、オンラインで全国どこからでも授業を受けられるぞ。
詳しくは日生の論述で検索。
日生教育研究者。
この番組は国語専門塾美学、一休枝平のファーストテイクショー制作委員会、手締まり課、日生教育研究者、以上各社の提供でお送りしました。
の早口言葉みたいな落語会しんどくないですか、毎回読むの。研究大のファーストテイクショー制作委員会、
長いよ。まず
新春シャンソンショー より簡単なだけって感じですね。
そう、あのさっきの留守電メッセージがスタートしてからあそこの下りがより一層長くなる、
はい、あと聞いてないんじゃないですか、うん、
あとメールさ POKU POKU って長いな。
そうですね、
ポクポク、うん、まだ番組名がなんかはっきり決まってなかった頃にとりあえず
で一級、うん、一級で今後も2つ目なるって決まってて、うんうん、安直な一級でした ね、うん、ね僕たちの、
あとメールアドレスから送ってきてる人どれだけいるんだろう、ホームページのメッセージフォームからも送れるから、か、うん、そっちの方がまあ安直だし、
そう、
うん、
ただ住所は読んだ方がいいですよ。
そうです、ね、
今後も
お便りが来たんですよ。
やったはがきが1通来た、
はがきが2回目かもしれない。2通すごい、1回なんか、お年賀状がいただいた、あ、
ましたね、
ことがありました、
さん、覚えてますよ、
でもお便り手はがきが来ました、ラジオネーム晴れ五郎さんから。
晴れ五郎さん嬉しい、
お便りでございます。一休さん、枝平さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
どうも、
南の沖縄から北海道へはがきを出してみたかったので実家に帰省したタイミングで投函しました。
すごい、
はあ、お二人は沖縄へお越しになったことはありますか。
ないのよ。
思い出があれば教えていただきたいです。
そんなこと
ないんです。
そんなこと
枝平さんもないですか。
X、
私もないです。
僕もないから申し訳ない、X 知ってるから
せっかく
本当に来たきゃ DM していいよ晴れ頃さん、
せっかく沖縄から送っていただいた時何にもない。
沖縄からも一緒なのかな、
送料
は80いくらぐらい、はがきは85
円かな。はがきはもう全国一緒。
ああそうなんだ、
うん、そして赤文字で枝平さん2つ目昇進おめでとうございます。嬉しい、
ありがとうございます。
というもうすごい、
確か一番最初に、もう前座の頃ですけど、うん、前座頃一番最初にご祝儀2つ目おめでとうって持ってきてくれたのが晴れ子さん、覚えてくれて、なんか ちょっと間違ってるかもしれないけどよく行く床屋さんだったかな、うん、なんかの大将も応援してますって言ってくれて、うん、ありがとうございます。
なんで日付も2025年11月1日ってちゃんと昇進初日に書いて投函してくれたのが、沖縄から北海道まで届くのにこんだけ時間がかかってしまいました。
かかりすぎだろ。かかりすぎ。そんな遠いんすか今。
そうらしいですよ、
遅いな、
まあ、あるいはSSK の担当者があまりにもハガキ来なさすぎて気づくのが遅れただけかもしれない。
そういやそれだろ、確かに、1日に送ったとしたら、うん、遅いわ連絡、うん、そうスタッフさんからの連絡、
11月下旬に
下旬ぐらいですよね。そうです、はがき来てますよ、って、
うん、
あでもしょうがない、でももう本当に届かないんだと思うし
ね、送っていただければこうやって読みますんで、
いっぱいあったり出前館のチラシみたいなのとかの宝石買い取りますとかの間にこう、
あった
ハガキ入ってる、
あぶねあぶね、腰回収出さなくてよかったなってるかもしんない、
たまにあるやつね、あるけど、
本当にありがとうございます。お待ちしてますんでね、うん、送っていただければ、
はい、嬉しい、晴れ頃さんありがとうございます、
ありがとうございますね。ということで、次なんですけれども次回がですね、2週間後の予定なんですけど1週また繰り下げになって次の放送が12月31日大晦日の放送になりますんで、
年越し生配信、
生配信する、
家で過ごしてもいいですか
ゆっくりしよはい、ということで皆さんも家でゆっくり聞いてくださいっ
ていうか31の配信でしょ、
31日に
放映
次回
出るんですよね。
次回ね、
別に年越しでも何でもないですもんね。30から31のまたぎですもんね。
まあまあそう
です。どちらかといえば、
31日の0時になった時に配信されるんで。
ですもんね。
だから何にも
何にもないでしょ。どっちにしても、
。
新春おめでとうとかでもないじゃないですか。
でもないです。
あ、
まだ除夜の鐘も鐘も鳴ってないです。
昨年1月1日でしたっけ？
ん？
昨年1月1日でしたっけ配信？そういや。
そんなことない。
今年、あ、じゃあもう関係ねえんだ、うん、たまたまか、うん、
たまたまです、
たまたま、じゃあすいません、はい、よろしくお願いします。
じゃあ
変な、ごめんなさい、変な終わり方しちゃった、俺のせい。
大学入試で悩んでいるそこの君、東京大学、京都大学、早稲田に慶応、歴史総合を、大学入試の論述問題対策は日世で決まりだ。
しかも有名予備校の講師が丁寧に個別指導、オンラインで全国どこからでも授業を受けられるぞ。
詳しくは日生の論述で検索。
日生教育研究者。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
一休
枝平のファーストテイクでおなじみの桂枝平が2つ目に昇進しました。
おめでとう。
そして我々2人の落語会が札幌で開催されます。
よいしょ。
一休枝平のファーストテイクショー、
変なタイトル。
日時は1月12日、
成人の日、
夜6時45分から。
半端な時間。
会場は札幌時計台の2階、時計台ホールです。
文化財です。
チケットは SSK 直販、同心プレイガイド、セイコーマートなどで販売中です。待ってます。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾美学で検索。
さあ、アフタートークです。
いや、いいですね。
お便りがもういっぱい来てますんで、
ちょっと
まだ続きで読んでいきましょう。ラジオネーム福島のおばちゃんさんから、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。一休さん、枝平さん、こんにちは。
こんにちは。
先日の放送で愛こそすべてが聞けてとても嬉しかったです。
なんで嬉しいんだよ。
結構ちゃんと考えられていて、あれならばリリースしてもいいんじゃないかと思いました。枝平さんの器の大きさが出ているような気がしましたよ。枝平さんの X もフォローさせていただきましたので、
気にしてくださってましたね。
楽しいポスト期待してます。という福島市では街中で結構クマの目撃情報が出ています。
あ、ね、東北ね、
早くおとなしく冬眠してほしいですね。いやいやいや、
東北すごいっすね今ね。
いや本当にそうよ。
もう青森の貝とかはもう打ち上げなくなったりとか結構してるらしいですからね。
うん、
まあ本当危ない被害が。
そうそうそう。
言ってか、その考えられてるってなんですか、愛こそすべて。考え、俺ちょっと恥ずかしい。俺家で愛こすべての歌詞書いて考えて曲作ってきてないっすよ。あれ、それは恥ずかしいっすよ。
机と原稿用紙に向き合って、なんかこう頭こう、
ありますか、
あでもないこうでもないってこう書きながら頭を
打ち来たじゃないですか。
あと万年筆でカーン。
なんで万年筆なんだ。
またこう原稿用紙ぐしゃぐしゃ、こんなんじゃ愛こそすべてが伝わらない、パーンってこう
ありました。紙の束、紙くずとか万年筆とか紙は。
なかったっけ。
いや、ないと思うけどな、うん、俺記憶だと。
愛を伝えるために一生懸命書いた歌詞じゃないの、
愛こそすべてですか。いやいや、 そうだけど、もう恥ずかしいんですよ俺。だから河原版の取材があって、2つ目、
うんうん、
なんか
はいありますね。あの2つ目昇進するときに東京河原版というね、演芸雑誌に
そうなんです、インタビューしてもらって、どうして落語家になったんですかとか、
うん、
何が好きなんですかとか、
うん、
で最後読者に一言っていうとこがあるんですけど、
はい、
読者に一言で畳とか引かれてるんですよ、
うん、
あので独演会来てくださいとか、
はい、
若葉とか、一生懸命落語頑張りますとか、でインタビュアーの人が、うん、読者への一言はこれ愛こそすべてで大丈夫ですか
向こうから
向こうから、あ、はい、愛こそすべてで、もう分かってるから手ぬぐいも愛こそすべてって書いてあるし、うん、全部に愛こそすべてって書いてある
から、そうですね、愛こそすべてなんだから、それ以上はいらない、他に何も言葉はいらないはずです。
すっごい恥ずかしかった。愛こそすべてでよろしいでしょうかって分かってんだよそれは嫌ですね。あれね、あれ恥ずかしかった。
いやいや、そこはもう少子もう貫徹していただきたいですよ。
そうですね。いやいや、でも1年2年言うつもりじゃないですよ。もう20年30年と愛こそすべて、
ね、
後ろ幕もだから武田総運に愛こそすべてあの新内の後ろ幕も愛こそすべてだ、う
ん、
って書いてもらうっていうことにはなってますからね、
まあ、そうね、
はい、
まあ、20年30年やっていくうちには、
はい、
もうね、なんか愛、愛こそすべてだって思ったけど、なんか愛を裏切られるとか、そんなことも挫折もあるかもしれない、
あるかもしれない、いっぱいあると思う、そんなことは、うん、
挫折を乗り換えて、それでもやっぱり愛こそすべてなんだと、うん、 もうより深みを増した愛こそすべてを、ね、これから
やっていきたいですね、楽しみだな。
まだ現状あっさいあっさい愛こそすべて、
いや分かってないから自分で、いや愛こすべてだと思ってるけど、うん、ちゃんとは分かってない、うん、だから腹も立つし、だって本当は一休を怒らせろってコーナーも、うん、枝平を怒らせろだったらもう超簡単じゃないですか、俺よく怒ってるから。
そう、そうですよ。
で後輩、お兄さんだって後輩に注意してるのも本当に見たことないですもんね。
うん、いやまあ注意はするけども、
なんか感情がバンってきて怒るとかないじゃないですか。
まあそうそうね、ない。
信じられない。俺ずっと腹立ってましたよ、うん、前座の時こう。ライチにね、やっぱライチが本当ミスが多いんですよ。
うん、弟弟子のねライチがいろいろ、ね、楽しいことやってくれますよ。
そう、楽しいことやってくれるじゃないですか。うん、でもまあ後から喋ったりは楽しいですけど、うん、その場で当事者でいると、いやこれはこういう注意しなきゃいけないなっていう場面が結構あるんですよ、うん、ライチに。
うん、
で。でライチ何が腹立つって、
はい、
あいつよく楽屋をパンツでうろうろしてるんですね。
はい、まあ、開演前ね。
開演前
まだ前座しかいない時、
前座しかいない時に、うん、で俺は注意しようと思ってるんです、はい、あいつに、
うん、
ちょっとこれ昨日のあれはないぞと、
うん、
終わってね、あお前はすぐ帰っちゃったけどこうこうこうだぞって言いたいことが一個あったんです、
はい、
でライチが準備できたら注意しようと、
うん、
パンツなんですよずっと。でとその開演直前で、
うん、
まだパンツなんですよ。で肌着で、
うん、
ずっと注意できないんですよ。なんかパンツの人に注意するってさ、なんか弱い者いじめの形になるじゃないですか。
いやいやいや、
見た目がね。
そうかな。だって向こうが勝手にパンツなだけで、
魔界村もそうじゃないですか。魔界村っていうゲームも、
はい、
最初鎧着てるけど敵の攻撃当たるとパンってパンツになるんですよ。
そうなんですか。
ライチ、魔界村の一回攻撃受けた状態の格好、分かりやすく言えば。
あ、じゃあライチもなんか攻撃受けて。
受けたんです、多分。
着物がパーンって。
ダララララダーラッダーダッダーってやられて、あいつがそのパンツと肌着の格好になって、格好うろうろしてるから、これで注意するのはなんかその言えないじゃないですか。
そうね、はい、そういうことなら。
そうなんですよ。だから言えないの。
うん、
でいざ着物着替えて、はい、でもそんなすぐ着物着替えて、おいちょっと声もおかしい、ちょいと声は言わないけど、うん、ちょっと来てっていうのはおかしいから、うん、
はい、
ちょっと立ってから注意しようと思うと、
はい、
別のしくじりするんですよ。だからその前のやつはずっと気になってるんですよ。いやいや、
パンツは
パンツの時に言えなかったやつ、
うん、
ずっとその思いが今ライチに、
うん、
腹立ち続けてます。あ、そうだそうですね、
なんですか、
あと2分で2番太鼓が鳴っちゃうんですよね、
ええ、
まだまだ腹立ってるんですけど、これもあと5分ぐらいかかるんだよな。
でもこれじゃあ2番太鼓鳴り始めるまで。なんなら2番太鼓をバックミュージックに起こっていただければ。
すごい怒ってるみたいじゃないですか。トンとかドンドンドンとかドン、おーライチ
ステツクテッテンステツクテッテン
ライチ。何なんですかこのリズム天国。
大太鼓がトコトン
ライチライチ
トコトンライチトコトン
ライチライチ。何のリズム天国だマジでこれ。意味わからん。楽しかったですね今日も。
そうですね、
俺じゃあ、出番行ってきますそろそろ。
そうですね、はい、行ってらっしゃいです浅草演芸ホール。
そうです、ね、
爆笑の渦にただ引き込んできてください。
任、ね、してください、じゃあ、
はい、
次回の放送のテンションで受けたか滑ったか決めてください。
大晦日。
大晦日。
今年もいい年でしたね。
すごい滑ってる俺。
来年はいい年になるといいな。
いや、まあ、で寝る前かもう声の出し方。
来年もダメかもしれない。愛が全てじゃないんだ。
やば、滑りすぎですよ。そしたら俺頑張ってきますから、行ってきますよ。
はい、いってらっしゃい。